エペソ人への手紙5章17節と18節。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。聖霊と私たちとの関係について、前回は聖霊を悲しませてはいけない、消極的な面から学んだのですね。で、今回は積極的な面を学びましょう。聖霊に満たされなさい。で、聖霊に満たされなさい、そう言われて皆さんはまずどんなことを思い浮かべたでしょうか。私は聖霊の満たし、それは預言者や人たちのような特別な人たちだけのものだったのだろうかという疑問を持ちました。また、聖書はどういう状態を聖霊に満たされていると言っているんだろうか。そして、聖霊に満たされるために私たちの側で一体何ができるんだろうか。そんなことを考えてみたのです。で、今日のメッセージでは、そういう自分の疑問に対して自分で答える自問自答のようなものになってしまいますけれども、次の機会には皆さんからたくさん質問をいただいて、皆さんの質問にお答えできる、そんなメッセージができたらと思っています。で、最初に、聖霊の満たしは特別な人だけのものなのかということについてですが、聖書を調べてみますと、新約聖書では聖霊に満たされたと言われている。それはまずはイエス様とイエス様を巡る人々ですよね。母マリアは聖霊によってイエス様を身ごもったのです。エリサベツと夫ザカリアも聖霊に満たされています。そしてバプテスマのヨハネも母の体内にいる時から聖霊に満たされていたと聖書は言っていますね。そしてペンテコステの日にエルサレムに教会が生まれました。で、エルサレム教会の7人の人たちが建てられたのですが、その人たちは御霊と知恵に満ちた人たちの中から選ばれています。で、その中の一人のステパノは信仰と聖霊に満ちた人、最初の殉教者になりました。パオロ、パリサイ人の、若き指導者でありまして、ステパノが殉教した時に、ステパノに石を投げる人たちの上着を預かったという、そういう人物でした。けれども、イエス様に出会ってアナニアからバプテスマを受けました時に、パウロも聖霊に満たされています。パウロと一緒に伝道しましたバルナバという人については、聖霊と信仰に満ちている人であったと聖書は語っています。で、こういう箇所を読みますと、聖霊に満たされるのは特別な人だけのように思ってしまうんですけれども、さらに聖書を注意深く読んでいきますと、聖霊に満たされたのは特別な人だけではないことがわかります。で、ペンテコステの時、聖霊に満たされたのは選ばれた12人の人たちだけではありませんでした。人たちと一緒にいた120名の、いわゆる一般の信徒の人たちも聖霊を受けているのです。聖書にはそこに母マリアをはじめとして女性の弟子たちがいたとわざわざ書いています。当時、女性は人数の中に数えられなかったのに、聖書は女性の弟子たちに触れているのです。それは聖霊の満たしに性別も、また教会の中での役割も関係のない、それはすべての信徒のものであるということがわかるのです。また聖霊の満たしは人種にも関係がありません。 サマリア人も聖霊を受けました。イタリア人も聖霊を受けました。エルサレムから遠く離れた小アジアに住む全くの異邦人たちにも聖霊が与えられています。エペソの5章の18節、御霊に満たされなさいと言われているこの命令は、教会内の特別な人に対して与えられたものではありません。すべての信者に対してです。ペテロやパウロ、またステパナやバルナバ、まあその人たちは聖霊に満たされましたのは、与えられた特別な使命を果たすためでもあったんですけれども、本来聖霊の満たしは何か特別な務めを果たすためのものというよりは、私と神様との関係がより深まり、私たちの信仰の生活が豊かになるためのものなのです。聖霊に満たされなさいっていう言葉に続きまして、エペソの5章の19節から21節を読んでいきますと、詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、途中省略しますが、キリストを恐れて互いに従い合いなさいと書かれています。聖霊に満たされるなら、あなた方は互いに従い合いなさい。お互いにというその関係の中で、5章の22、23を見ると、妻たちに勧めがなされ、夫たちに勧めがなされます。それから、エペソの6章に入りますと、子供たちと父たちに勧めがなされています。さらに、6章の5節から9節のところまで、奴隷たち、主人たちに具体的な勧めが与えられているのです。これは、聖霊に満たされて、夫も妻も、親も子も、主人たちも、そのおしもべたちも、互いに使い合う、助け合う、支え合う、愛し合う、そうやって、家庭や社会を築き上げていくようにと進められているわけですね。家庭や社会を構成する夫、妻、親子、そして上に立つ者、それに従う者というすべての人がここに書かれています。その裏のすべての人に対して聖霊に満たされなさいと進められているわけです。誰もが聖霊に満たされる必要があります。そして誰もが聖霊に満たされることができるのです。では、聖霊に満たされているってのはどういうことなんでしょうか？それはどんなものなんでしょうか？それを考えてみましょう。弟子たちに最初聖霊が下りましたとき、激しい風の音や炎のようなこの舌が一人一人の頭の上にとどまる。そういう目に見えて耳に聞こえる印がありました。まあそういう印があったのはペンテコステの日に来ている大勢の人たちを引き寄せるためであったわけですね。彼らが福音を聞くためでありました。ペンテコステの日に聖霊に満たされた人は様々な国々から来ているそれぞれの人々にそれぞれの国の言葉で神様の御業を語っています。また別の時には聖霊を受けた人たちは異言を語りました。ですから聖霊に満たされたら必ず何かそういう不思議な印がなければいけないとか、口から異言が出なければ聖霊に満たされたとは言えないんだと主張する人たちもあります。けれども聖書はそうは教えていないのです。そういうことがある場合もあるでしょうけれども、でも、聖霊に満たされた人の口から出てくる言葉は、エペソの5章の19節、20節にあるように、神様への賛美であり、感謝の言葉なんです。詩と賛美と霊の歌をもって、互いに語り合い、主に向かって心から賛美し、歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、 死である神に感謝しなさい。人々が不平不満しか口にしないような状況の中でも、聖霊に満たされた信仰者は神様を賛美し、神様に感謝する。聖霊に満たされる印の第一は賛美や感謝じゃないかなと思います。また使徒の働きの4章には、ペテロが釈放されて戻ってきましたときに、一同が心と声を一つにして祈ったということが書かれています。そしてその祈りが終わりますと、集まっていた場所が揺れ動いて、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出したと、使徒の働きの4章31節に書いてあります。人々が聖霊に満たされて語り出したのは、神の言葉、イエス・キリストの福音です。福音が力強く語られるところ、そこに聖霊の満たしがあります。聖霊の満たし、その証の一つは、福音が語られるということだと思うのです。そして聖霊の満たしは、私たちの内面を清くします。ガラティア5の16にこうあります。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望を満たすことは決してありません。御霊によって歩みなさいというこの言葉と、聖霊に満たされなさいというのは、ほとんど同じだと考えていいと思います。肉の欲望というのは、私たちの心と生き方の中になお残っている罪の残骸です。皆さん、コップの中に汚いものが混ざっていましてもですね、それをそーっとしておくと、汚いものはコップの底に沈みますから、上っかの方はきれいな水があるわけですよね。ところが何かが起こってコップが揺れますと、そこにある汚いものがバーッと巻き上がってきまして、の水全体が汚くなってしまう。これは私たちの心も同じだろうと思います。普段私たちは神様を喜びます、信仰を口にします。ところが試練がやってきたり、誘惑にさらされたり、人間関係につまずいたりしますと、心が揺れるんです。するとそこに溜まっている汚いものがガーッと浮き上がってくるわけですね。神様への感謝が消えます。希望を失います。他の人を攻撃し始める。そういうことが起こることがあるんです。まあ、心の平静を保つということは、聖霊によらなくっても、努力とか修練によって、まあ、今ではカウンセリングとかいろんなものがあります。それによって、ある程度は保つことができます。けれども、それは、ただコップを揺らさないというだけで、そこに溜まった汚いものは取り除けないのです。皆さん、岩に掘った水溜めみたいなのがあるのを見たことはありますか？それをきれいにするには、そこに水を注ぎ続けますと、汚い水がきれいな水と入れ替わるんです。聖霊の満たしってそんなものかなと思ったわけです。聖霊が私たちの心に、神様に喜ばれる思い、また神の子供の新しい性質を聖霊が絶えず絶えず注ぎ続けてくださることによって、私たちの中にある古いもの、汚いものが追い出されていって、新しいものと入れ替わっていく。そうした心の清め、内面の清めというもの、それは聖霊を与えてくださる。で、それは絶えず注ぎ続けられるものでなければなりませんね。私たちは聖霊の満たしという言葉を聞きますと、満たされている、何かお腹がいっぱいになったとかですね、心が満たされた、何か満たされている状態のようなことを思い浮かべるんですが、聖霊の満たしは状態ではないです。継続した行為、動作です。常に私たちの心に神様の愛が注ぎ続けられているという、その注がれているという動作ですね。それを表すのが、御霊によっ って歩みなさいということ。私たちが歩くときには足を動かします。右足左足動かし続けているから歩いているわけですね。足を止めたら歩いているんじゃなくって立ち止まっていることになります。ですから聖霊に満たされるということは、一度満たされたからそれで終わりではない、満たされ続けていくということです。聖霊によって歩むというのは 2,3 歩歩いたからそれでいいじゃない、立ち止まらないで歩き続けるということでしょう。心が清い思いで満たされ、言葉が賛美と感謝で満たされる、そして毎日の歩みが聖霊の力によって満たされていく、それが聖霊の満たし、聖霊に満たされなさいということの具体的なことではないかと、そう思います。それでは最後に、どうしたらそのように聖霊に満たされ、聖霊によって歩み続けることができるのか、それを考えてみたいと思います。聖書は、また葡萄酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ聖霊に満たされなさい、そう言いまして、酒に酔うことと聖霊に満たされることと比較していますね。これは聖霊に満たされると酒に酔ったようになるという意味ではありません。ペンテコステの日に弟子たちは様々な国の言葉で神様を賛美しました。それを見た人たちは、彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだ。まあ他の国の言葉でも賛美していましたからね。それわからない人たちは酔っ払ってろれつが回らないような、そんな風に思ったんでしょう。でもペテロははっきり言いました。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。人は酒に酔いますと知性理性が働かなくなります。自分を失います。それは聖霊に満たされることとは全く反対のことです。聖書は聖霊に満たされなさいという前に、ですから愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさいと命じています。聖霊に満たされるためには理性や知性を十分に働かせる必要があるのです。信仰を持たない人は、辛いことや寂しいことから逃れるためにアルコールですとか、その他の様々なものに頼ります。そこに逃げ込むわけですね。その中には健全な楽しみもあるでしょうけれども、たとえ健全なものであったとしても、その人の心を根本的には癒すことができません。もしそれが不健全なものであれば、心も体も蝕まれるのです。私たちは愚かにならないで、何が本当に自分を満たしてくれるのか、私に幸いな人生を与えてくれるのかを知る必要があります。酒に酔うことと聖霊に満たされることとは全く正反対のことです。でも、どちらも人を支配するという点では共通しています。酒に酔うとアルコールがその人の体や心を支配します。しかし、聖霊に満たされると、聖霊がその人の心や体を支配なさるのです。聖霊が支配すると言いますと、なんか自分が失われてしまうように感じてしまうかもしれませんけれども、アルコールの支配と聖霊の支配とは全く違います。聖霊の支配は神様から与えられた新しい性質を強めてくれます。それが私たちの態度になり、言葉になり、行いに現れるように導いてくれます。でもアルコールの支配は私たちの中にある罪深い性質とか、性格の弱さとか、そういうものに働きかけます。ですから、普段おとなしい人が酔うと途端に乱暴になるっていう、そういうことがありますけれども、それはアルコールの影響によって、 その人の中に隠されていた悪いものが表面に現れる。その結果なんです。アルコールは人がそれに縛られまいとしても人を縛りつけます。しかし聖霊は私たちが自分の側から自分自身を聖霊に委ねない限り、聖霊が勝手に私たちを支配なさることはありません。しかも聖霊は私たちの個性を尊重してくださいますから、聖霊に満たされたからといってみんなが同じになる、個性が失われるということではないのです。一人一人の個性はもっと輝き、神様のために用いられます。聖霊の支配は恵み深く私たちの人生に幸いをもたらすものです。聖霊に満たされなさい。これは文法的に言いますと、受け身の命令形ですね。満たされなさいですか。自分で満たされるんじゃない。聖霊が私を満たしてくださる。でも、満たされる側の私たちも、聖霊よ、私を満たしてくださいと、自分を明け渡すことが必要なことを教えています。自分の力ではできないことを聖霊がしてくださる。そう信じてお任せする、信頼する。それが聖霊に満たされるために、私たちがしなければならない、ただ一つのことです。聖霊は常に知恵や力、命、信仰、希望、そういったものと一緒に語られています。ですから、もし皆さんが聖霊の満たしということが今の時点でよく理解できなかったとしても心配はいりません。私たちが知恵や力、命、信仰、希望など、神様からいただく良いものを求めていくときに、それは聖霊の満たしを求めているのと同じことになるからです。心の清みを求め、聖霊の御である愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を願い求めていくことが、つまり聖霊の満たしを求めることになるのです。ローマ人の手紙の15章13節にこう祈られています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。このように喜び、平安、希望で神様、私を満たしてください。そう祈ることから聖霊の満たしが私たちに働くのです。祈りましょう。父なる神様、あなたが私たちに聖霊をくださったのは、私たちの思いが清められ、私たちの言葉が賛美と感謝で満たされ、また日々を聖霊によって歩むためです。私たちがかろうじて聖霊をいただいている、それを保っている、という貧弱な状態ではなく、聖霊が私たちのすべてを支配し、その恵みで私たちを満たすようにしてください。イエス・キリストの尊いお名前で御前に祈ります。アーメン。